フリーダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です。
さあ始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。
フリーダムチンパンジーのケンです。
はい、今日はですね、はい、僕がつい先日 SNS、X で見かけたんだけど、はい、読売新聞の人生案内というコーナーがあって、まあ要は人生相談ね、お悩み相談コーナーなんだけど、
うん、人気あるよね、あれって、うん、
でまあ X で多分こすり倒されてて、新聞のね写真を載っけててコラムのね、
ほうほうほう、
うん、でそれがまあバズってたんだけど。多分何度も何度も同じネタでいろんな人がバズらしてるんだけど。
あ、そんな感じです。
うん。はい、で、まあ、そもそもね、新聞の、ね、写真撮って載っけるのは著作権違法にはなるんだけど。
うん、あ、そうじゃんね。
まあまあ、そこを、まあ、とりあえず今回は置いておいてっていうので、で、まあ。
置いたいな、置いたいんだ。
で、インターネットでちょっとうん、うん、その内容をね、また調べてみたんだけど、2013年の、
2013年、はい。
9月、27日に読売新聞に載ってたようです。どうやら。
うん。
かなり前だね。うん。で、内容がその、タイトルが、熊のぬいぐるみ、夫が溺愛、うん、という相談で。
はい。
ちょっと内容読んでいきますね。
はい。
はい、こうやってまあ、出展先を明らかにすれば読み上げるのは問題ないらしいんで。
おー、
は
い、素晴らしい。ちゃんと下調べをしてくれて。
はい。
はい、はい。
で、相談内容です。40代の主婦。会社員の夫が熊のぬいぐるみに執着します。一日中熊の話ばかりするのが鬱陶しくて真剣に悩んでいます。ぬいぐるみは以前に私が買ったもの、夫が10年前に押し入れで見つけ、閉じ込めたらかわいそうや、と部屋に置き、熊吉と名付けました。その時は優しいなと思いました。
うんうん、
今では、元気か暑いですな、などと夫は盛んに話しかけます。
うん、
寒い夜に毛布をかけてやって、夫は風邪をひき、病院に来ました。家事に忙しい私を気遣わず、熊の話ばかりするので、バカバカしいと言うと、うん、熊吉が嫌いかと聞かれました。うん、意味がわかりません。先日も久しぶりに二人で出かけた旅先で、売店の人が熊吉に似ていた。熊吉に土産を、などと言うので、切れてしまいました。私の方のぬいぐるみだから、夫は大事にしないと、と言いますが、私のことはさほど大事にしません。
あ、
自分が死んだら熊吉を頼むという夫とどう暮らせばよいのでしょう。大分県というふうにいただきました。で、それを、回答されているのが、はい、相良葉月さんっていうライターさんが書いてるんだけど、
はい。
さて困りましたね。真剣な悩みとありますが、単なるのろけ話とも思えるからです。よその、
はい。
はい。よその女性にうつつを抜かして妻を泣かせる夫が多い昨今、可愛い音ではありませんか。知っていただきたいのは、熊のぬいぐるみはそもそも男の子用に作られたという説もあることです。古来、熊は森の王と言われ、神話や童話では自然界の偉大な治癒者と考えられてきました。不安や悲しみを抱える少年を慰め、困った時には知恵を与えてくれる心強い友人なのです。ご主人はサラリーマンだそうですが、会社で苦労なさっているのではありませんか？疲れている様子はありませんか？熊吉はそんなご主人にとって日々のストレスを拭い去ってくれる大切な神様なのかもしれませんよ。愚痴を聞かされることに比べればあなたへの気遣いにも感謝すべきでしょう。ただ一つ気になるのは、熊吉を可愛がるあまり自分の身の回りまでがおろそかになっていることです。ここは愛想を尽かすのではなく、温かい心で接してあげた方がいいでしょう。ご主人が冬眠してしまわないようにというふうに、まあ、回答してます。
はい、はい。う
ん、まあ、やっぱり、ライターさん上手に返すなと思ってね。うん、ウィットに。
本当ですね。うん、
まあ、いろんな問題ありそうだけど、ケンはとりあえず、はい、どう思うこれ。
あ、いや。これはね、あれですね、ご主人さんの、
うん、
ちょっと歪んでますけど、
うん、
寂しさというか、かまってほしいちゃんですね。もう、本当はね、奥さんともっとラブラブしたいんでしょうけれども、はっきりと言えない。
うん、
で、それで、まあ、熊吉は言ってみれば、コミュニケーションツールで、
うん、
熊吉を介して自分の寂しい心を聞いてほしいとか、
ああ、なるほど
構っ
ね。
てほしい、っていうのが出ているんだろうな、というふうに感じて、はい。もうまさにのろけ話じゃないのかっていうのはまさにそうで、奥さんともっともっとコミュニケーション取りたいんだけど、うまく取れないから、取り方が自分のパーソナリティとかも含めて、なかなか素直に言えないんだろうなっていう。
なるほどね。共通の話題として使ってるっていう感じか。
ペットみたいなもんだよね。
確かに子供がいれば、ちょっと冷めた夫婦もね、子供を介して、まあ、かすがいというか。
もうそれに近いんじゃないかなって。
なるほどな。
そんなイメージ持ちましたね。
妻の実家にこの間帰ったんだけど、そこは娘と息子がいたんだけど、まあ、長男と女の子いるんだけど、二人とももう出て行って、二人とも結婚して子供もいてね。で、この間その赤ちゃんっていうか、まあ、1歳半の子と4歳の子とね、この間会ってきたんだけど。で、二人出ていて、やっぱりすごい寂しかったらしいんだけど、そこで犬を飼ったんだけどね。もう、そのワンコに溺愛、二人とも。すごい溺愛。
わかるわー、その気持ち。はい。
で、明らかにすごく柔和になってる二人とも。まあ、年齢もね、年取ったってのもあるかもしれないけど、なんか犬を通してね、まあ、夫婦仲も良くなったように見えるけど、なるほどね、そういう意味合いでか。まあ、奥さんの方にはちょっと響いてないけど、どうやら。
いや、もう確実にコミュニケーション取りたい。愛を、通い合いたいっていう気持ちはすごくあるんだな。素直には出せないけどね。
なるほどね。まあ、僕が思ったのはさ、まず思い出したのが、進撃の巨人のケニー・アッカーマンっていうキャラクターが死ぬときにね、
おお、ケニー、はい。
人はみんな何かに酔っ払っていないと生きていけないっていうようなことを言ったんだけど、まあ、なんか何一つね、依存してない人なんていないんだろうなというふうに思って、まあ、それがね、まあ、さっきみたいなペットだったりする場合もあったり、子供だったりね、あとはタバコだったり、ガキだったり、アニメだったり、アイドルとかね、スポーツとか、まあ、何でもそうだけど、まあ、趣味全般とかね。だからまあ、たまたまそれが熊吉だっただけで。このライターさんも指摘してるけど、本当に大事なものを見極めてね、優先順位っていうのはちょっと間違えてるかなっていうところはあるけどね。ただまあ、確かに、ケイの言うように、奥さんを大事にしたくてっていうのが、本当は優先順位なんだけど、
そう、
で、共通
出
の
し方
話題に
が
し
わ
よう
かん
と
ない。
思ったら、ちょっと間違えてるっていうね。奥さん的には私よりも熊吉は っていう感じに
っていうなってるんだけど、もう本当はね、そう、難しいんだと思いますね。力になりたかったりとかするんだけども、家事力なんか自分が手を出さない方が多分、いいぐらいに差がついてて、出したら余計ストレスになってしまうのかなとか、いろいろ考えたんじゃないかなっていう気もしちゃいますね。
まあでも本当にな
ん
危
だろう
険な
ね。
のはね、危険の薬物とかさ、やばい宗教とか、陰謀論とかね、性風俗とかそういうのにのめり込むよりはね、マシっていう感じはあるんだけど。
可愛らしいもんだよね。本当ギャンブルとかね、女とかに走ってるわけではなく、熊吉に走ってくれてる。
ただまあ、
走ってるね、可愛い
ぬい
ね。
ぐるみをね、大人が愛してるっていう部分で、まあどうしてこんな、まあそういうふうになるのかなという、まあメカニズムっていうところを考えてみると、頭に浮かんだのはアニミズムなんだけど、
アニミズム。
まあ学研のホームページでアニミズムとはっていうのを書いてあったんだけど、まあ一般的には生物とか無機物を問わず、すべてのものに霊魂とか魂宿っているという考え方。これイギリスのタイラーって人がこの言葉を使用して定着していったらしいんだけど、で、日本ではね、精霊信仰とかね、記述されてるんだけど、このアニミズムっていうのは世界各地のね、様々な民族の宗教とか風習に見られるということで、で、なんかそのアニミズムっていうのは幼児の成長過程にも見られるんだって。まあ、典型的なものとしては生命がないおもちゃとか車とかにね、命や意志があるように感じる、考える心理作用のことらしいんだけど、で、スイスの心理学者のピアジェは、この現象について、未成熟な子供は、心の中の出来事と外界との出来事が区別できていないことが原因じゃないかっていうふうに言ったらしいんだけど、このアニミズムっていうのはね、 親が子供のしつけをするときに活用することもあるだって。積み木がね、遊んだ後に散らばってるのを指さして、ほら、積み木さんがバラバラで泣いてるよ。ちゃんと一緒のところにしまってね、とかね。
ああ、なるほど。
うん。うん、あれトマトさんが残ってるよ。早く食べてって言ってるよ、とかって。そういうふうに擬人化して言うと、うんうんうん、幼児はね、うん、慌てて片付けたりとかね、食べたりすることがあると。
うんうんうん、
言われてみれば確かにそういうの あるよね。
うん。
で、幼児の描いた絵によく見られるのが、チューリップとかね、花とかね、そういう、あと、お日様にも、車にも目とか口が描かれてるっていうことがあるんだって。
ああ、アニミズム。
うん。うん、まあ、つまり何人でも目鼻を描く時期があるらしいんだけど、うんまあ、これも問題はないんだって、あの、まあ、ある時期が過ぎると大体そういう絵から卒業していくらしい。で、まあ、そういうね、あの、アニミズムを通して、まあ、そのうちね、やがて生きているものと無機物、ね、無機的なものとを、
うん、
まあ、区別していくらしいんだけど、
うんうんうん。
まあ、あの、大人になってもね、そういう感覚というか、があったものは残ってるんだろうね。だから、その、ぬいぐるみも愛せるし、
うん。
まあ、映画とかね、創作物とかでも、あの、命とか知性、うん、感情がないはずのものがそれを示すと人は感動するっていうのがあって、
うん、
まあ、黄金の感動パターンみたいな感じなんだよね。
うん、
スターウォーズのね、C3PO とか、R2D2 が可愛いなとかね。
うん。うん、
ローグワンっていうね、スターウォーズのシリーズでは、あの、K2SO っていうロボット。まあ、ロボットっていうか、スターウォーズではドロイドって呼んでるんだけど、
うんうん、
まあ、それなんかもね、典型的な例で、あと、ターミネーター2のシワちゃんとかね。
あ、ほうほう。
うん。インターステラーのターズとかね、うん、そういう、あとまあトイストーリーなんかはそのままだよね。おもちゃに命が宿ってっていう。
そう
だからまあ、ぬいぐるみを愛するっていうパターンにしても、良い愛着っていうのと、うん、まああんまり良くない執着がありそうだなっていう。
そうだね。
うん。で、なんかさらに調べるとね、あの愛着障害っていうのがあるらしくて、
うん。
これはあの宮川しおりさんっていう心理カウンセラーとか看護師、用語共有されてる方のホームページで参考させてもらったんだけど、
はい、
愛着とは人と人との間に形成される感情的な絆のことです。で、愛着障害とは5歳までの間に親または親の代わりになる人とうまく絆が形成されず人間関係に難しさを感じている状態のことらしくて、
うん、
で、まあ一人ではね、生きていけない乳幼児っていうのは大人に守られながら成長し、その過程で他者との絆を深めていくらしいんだけど、
うんうん、
もう泣いたらお母さんが抱っこしてくれるとか、転んだらお父さんが手当てをしてくれるとかね、そういったやりとりを通して、人を信頼してもいいんだっていう価値観を得ていくらしいんだけど、まあ、そのね、そういう信頼関係が得られないまま成長してしまうと、まあ、愛着障害というのを持つらしいんだよね。
なるほどね。
うん。
ほいほい。
特にあの、身体的、心理的、性的虐待とか、ネグレクトとかね、うん、あと、養育者が繰り返し変わるとか、そういったことがあると、まあ、そういう風になりやすいと。
うんうん。
で、そのまま大人になると、メンタルが不安定だったり、対人関係がうまくいかなかったり、アイデンティティが確立できないとかね、そういう特徴が出てくるらしいんだけど。
うんうんうん。
で、ぬいぐるみに依存してるからといって、愛着障害とは限りませんと。
うん。
でも一般的にはやっぱりぬいぐるみに依存してるのを見ると、愛着障害じゃないかというふうに思う人が多い。っていうのは、
うんうんうん、
まあ、3点理由があって、どうも子供っぽく見える。
うん、
あと、寂しさを紛らわせているように見える、
うん。
何か問題があるんじゃないかっていう偏見があると。
うん、
まあ、この3つから多分ね、バズったんだと思うんだよね。人によっては浮気持ち悪いとかね。
う
ん、大人なのに、
ね、
大の大人が、の男が、ぬいぐるみ執着してるなんて気持ち悪いとかね。うん、そういう、まあ、偏見があるわけだよね。で、僕にもやっぱりその偏見はあったんだろうなと思って。
うん。
うん、
なるほど、その、クマちゃんはね。
そう、何かおかしみがあったり、うん、なんか不気味さが感じたりね。
うん。
で、幼少期においては、ぬいぐるみとかね、あと毛布とか、自分の大事な毛布とかね、そういう、タオルケットとかね。
うん。
まあ、そういうのを特に大切にするっていう存在は、自立する過程では重要な役割があるんだっていうふうに研究されてるらしいんだけど。
うん。
で、あと、親からたくさん愛されることで、ぬいぐるみを大切にするっていう心。
うん。
が、まあ芽生えて、結果的には自分自身も大切にするっていうことにつながるというふうに考えられてるらしくて。
うんうん、
だからまあ、愛情不足だからぬいぐるみに頼るんじゃなくて、愛されてるからこそ、うん、まあそれをぬいぐるみにも自分もできると。
そうだね。
うん。あと、まあ、大人のね、ぬいぐるみ好きっていうのは、他にも、単純にぬいぐるみを集めるのが趣味だとかね。ぬいぐるみ限らず、ふわふわしたものに癒しを感じるとか、そういう、単純な好みっていうのも関係してくると。で、愛着障害以外でね、なんでぬいぐるみに依存する大人がいるのかっていうなると、これもやっぱり3つ理由があるらしくて、安心感を得られるため、それからストレス発散になる、それから特別な存在になっていると。で、もともともう単純にぬいぐるみにはね、心を落ち着かせる効果があるんだって。特に恐怖とか不安を感じる場面でその効果を発揮するっていう方向もあるそうで、あと、ぬいぐるみを手放せない大人っていうのは、そういった安心感を求めてるかもしれないよっていうね。うん。あと、ストレスを感じている状態で、やっぱりぬいぐるみっていうのは心の支えになる。動かない、離さない存在だから、最近動いたり離したりするロボットみたいなのもあるけどね。
相棒もあったね。
まあ、動かない、離さない存在のぬいぐるみは、自分の思った通りの役割を与えることができるので、慰めてくれる家族とか、愚痴を何でも聞いてくれる友達とかね、いろんな役目を果たしてくれると。で、ミッフィーちゃんとかね、キティちゃんに表情が乏しいんだけど、嬉しい顔にも悲しい顔にも見えるように、あえてやってるって聞いたことがあるんだけど、
お
だから愛されてんだって。もし笑った顔だったら、ここまで愛されてない。
ん、
うん。
なるほどね。
うん。
どんな心にも寄り添ってくれるわけだ。
そう、一緒に悲しんでくれることもあれば、一緒に笑顔にもなってくれると。そこに、まあ、イメージするわけね。あと、特別な存在になっているケースっていうのは、もう単純にそのぬいぐるみに、素敵な思い出があるとか、友達とお揃いで買ったとかね。小さい頃から持ち続けているとかね。あと、大切な人に買ってもらったとか。まあ、そういう背景があったら、まあ、ぬいぐるみじゃなくてもね、大事な存在にはなっていくよね。だから、まあ、物をやっぱり大切にするというか、物に思い出がついていくっていうのは、やっぱりあるよね。
そうだね。それはもう間違いないと思いますね。
ね。
愛着についてちょっと一つ考えてるところがあって、名前をつけることによって、爆裂にその愛着心が湧く。
ああ、そうだね。
ですね。キャラクターもそうですけどね。名前があるからもうやっぱり好きになる。で、特に自分が名前をつけたっていうこと自体でもうすでに完璧に大切な存在であって。
ああ、そうだね。
で、これ名前をつける。まあ、あの、あ、ね、ちょっと難しい心理学的なことはわからないんですけど、昔もす、あの、これのね、シーズン1の頃から言ってるけど、人間に一番良くないのは孤独だと思ってるんだよね。で、それで、基本的にはその孤独を癒すためには自分がまず必要とされているっていう安心感はすごく、もう子供も大人も全員、
そうだね。
自分が必要とされているっていう居場所があるっていう感覚がすごく大切だと思うんだけれども、まずその名前をつけることによって自分はまずその創造主じゃないけど、名付けの親みたいなもんじゃん。だからその時点でね、結びつきが非常に強くなると。
そうだね。
言ったところは、すごいあるのかなっていう。で、その、ぬいぐるみにね、すごく話しかけてしまうとか、あったと思うんだけども、これも、もうまさにそうだよね。孤独からの脱却だよね。自分がいなければ、このぬいぐるみは、ちゃんと綺麗な状態で保っていてもらえない。自分がいなければ、このペットは亡くなってしまう。とか。もう、そういうふうな心が入った、自分の子供だと思った時点で、自分の存在価値というのはまず出ますからね。
なるほどね。
だからそういうふうにはちょっと思ったりするね。で、僕も、どちらかというと、全然アダルトチルドレン側の、もう全然成熟してない男。成熟してない大人だから、すごく、その気持ちはわかるね。
この音の気持
む
ち
ちゃ
から。
く、わかるわかる。で、実際僕もぬいぐるみとかね、子供とかすごく好きで、もうそんな、みたいな感じで、男がそんな、みたいな感じだったんだけど、一回ね、掛川花鳥園っていうのがあって、で、そこでもう子供たちみんなぬいぐるみ好きなのね、男も女も問わず。みんな好きで。で、それで自分ももうずっとお父様買ったらとかで全然買わなかったんだけど、たまにその買ってみたんで、ハシビロコウっていうのが結構好きで。
あいつはいいね。
ハシビロコウ、あいつかっこいいじゃん。あいつかっこいいんだけど、あれがもうものすごい玉になってめちゃくちゃ可愛くなってるのがあったのよ。いや、ちょっと買ってみようかなと思って。それハシビロコウ買ってきて、このハシビロコウをポンと、 いつも置いてんだよ。そのまま忘れてるんだけど、ハシビロコウに名前をつけてみたんだよね。で、ハシビロコウのハビーっていう名前をつけたの。子供にこれハビーがいるからみたいな感じで言ってたら、もうかなり愛着湧いてね。
確かに、名
た
付け
ま
るってい
に、
うのはね。
なんすか。で、恐ろしいことに、人間の脳っていうのがあれらしいんですよね。いわゆる現実とバーチャル区別できない。ですわ。だから、自分の妄想の中で自分がいじめられると、本当にいじめられたような感覚を持つ。
確かに
逆
な。
に、そう、自分の想像の中だけでも、愛してもらったりとか、楽しい、想像すると喜ぶ。これ子供が一人遊びして、これどうだよねとか言ってすごい笑ったり、喜んだりしてることがあると思うんだけど、それもまさにそうで。で、あと、お母さんがこの子泣いてるねっていうのも、まさに自分の頭の中で、あ、この子はかわいそうっていうふうに思ったからすごく切なく悲しく感じるのがその所作かなと思うんだけど。
なるほどね。
で、ただで、そのぬいぐるみに乗った時に、うわ、かわいい、ハビかわいいとか思うじゃん。それだけで実はもう幸せになってるんですよ。
なるほどね。幸
な
せ
る
に
ほど、
し
だ
て
け
く
ど
れ
幸せ。
る存在になってれば、それはね、大事にしていくよね。
そうなんですよ。だから別に、僕自分もそういうおかしな側の人間だと思うから、別にそれを見てかわいいとか、うおーとか言って、そう、愛着とかを出してあげてるのは、なんとなくわかるんだよね。
なるほどな。
自分で自分を癒してる方法だし、その方法しか今わからない。本当は奥さんに何かあれ作ってあげたり、もうめちゃくちゃただひたすら手伝ってとか、むちゃくちゃありがとうありがとうって言えたらいいんだろうけど、その人がちょっとそのやり方を知らなくて、そっちの方になってるのかな、という気はする。
そう
よくあるじゃん
ね。
ね。もう、その人に喜んで欲しくてやったんだけど、その人が全然喜ばなかった場合に、なんかすごく嫌になるとか。
そうだな。
で、素直に言えないとか。あるじゃん。本当はこういうこと言いたいんじゃなかったのにっていうのは
まあ
もう、
ね。
恋愛時代とかよくある話だと思うんですけど。
なかなかね、伝わらない。良かれと思って怒られたりね。やっ
そう。
たこ
よ
と
か
が
れと思ってやって怒
ね。
られて、それで喧嘩になるのはよくある話じゃん。本当は喜んで欲しかったのに、全く逆のリアクションだったからすごく悲しいっていう。
そう。もう
で、
や
そ
ら
の
ない
た
と
め
かね。
に、そう、もうそれができなくなっていくんだよね。
確かに怖くなる。僕も一回のね、服買ってプレゼントしたら、全然好みじゃなかったらしくて。絶対着ないから返してきてって言われて、返品していた時の悲しさ。
めっちゃわかる。花を買ってね、喜ぶかなと思って花を買って持って行ったら、花を買うお金がもったいないから、そのお金そのままちょうだいみたいなこと言ってきた。
切ない
それで自
ね。
分の好みのもの買うからみたいな。
確かにな。
まあね、自分のね、本当は、その理想の、反応をしてほしかったっていう、自分の期待がね、
そっ
元が
か。
原因で良くないことだったんだとは思うんだけど。
そう
まあでも人間っ
ね。
てそういうふうにすれ違うものじゃんって思って。
まあ今回もこの相談者の方は、奥さんが昔買ったぬいぐるみを大切にしてんだよね。自分で買ってきたとかね、そういうわけではなくてね。まあその辺からも構ってほしい感は出てくるよね。
出てる。歪んだ色じゃん。
でね、二人で旅行に
黙って
出かけ
欲しいんじ
た
ゃ
とかいうのもね、ま
ん。
あ、旅行に行くぐらいだからね。まあそこまで決定的に、その夫婦関係がね、破綻してるわ
じ
け
ゃ
では
ない。
なさそうだけど。
そう、このライターさんがね、おっしゃってらっしゃった、のろけ に感じるって、もう本当に僕もその通りだな、というふうに
で、
思ったりはしますね。
僕もちっちゃい頃は、すごい大好きなぬいぐるみがあったんだよね。近所でね、優しくしてくれてたおばさんからもらったやつで、で、それが白い猫のぬいぐるみなんだけど、胴体がめちゃくちゃ長い猫のぬいぐるみで、で、まあ、首にマフラーみたいに巻けるぐらい長いんだけど。
そういうふうに使われてるんじゃないですか。
そう。で、それをもう、なんか、男の子だけど、どこにでも持って歩いてたんだよね。で、もう結構灰色になるぐらいの、少し 薄
ああ、すごいよく使
汚
え
れ
た
るぐら
な。
いね、ずっと持って歩いてたんだけど、それが、小学校のね、何年生かな。まあ、いつからかちょっとそれを、まあ、忘れてるというか、ぬいぐるみをほっとかれてたんだけど、で、中学入るぐらい前に、まあ、なんていうかな、反抗期というか、なった時に、たまたまそのぬいぐるみがふっと目に入って、で、こんなもんまだ持ってたと思って、それをまあ、なんていうんだろう、まあ、病んでたんだろうね、ハサミで もうむちゃくちゃに切りつけたんだよね。
あ、いい、やみ方ですね。
やんでるでしょ。
もう思春期をもう、謳歌してますね。
うん、こんなものいらないと思って で、切り刻んで捨てたんだよね、ゴミ箱に。で、その日の夜、自分がすごい幼稚園とかね、そのぐらいちっちゃい頃の夢を見て、そのぬいぐるみを持って歩いてんだよね、僕は。で、目の前に父と母がいるっていう。で、一緒に歩いてんだけど、背中を見ながら歩いてたら、ふと気づいたら、その猫が手に持ってないのよ。で、あれ？と思って、振り返ったらだいぶ後ろの方に落としてて、で、それを俺は当てて拾いに行って、拾い上げて、で、両親を振り返ったら、両親がもう遥か先に、もう豆粒ぐらいね、ちっちゃくなってて、で、待ってよって言って走っても、いくら走っても追いつかないみたいな夢を見て、その日の夢で、もう、はーっと起きて で、もう汗だくなってて、これは猫の、なんて言うんだろう、呪いじゃないけど 猫が怒ってたのかな、なんて思ったっていう思い出があるんだけど
なんか自分の罪悪 感
が、
がそのまま夢になって
出てき
昇
たん
華
だろう
させた
ね。
みたいな感じですか？
多分、その子供とかね、の自分を、捨てたいとかね、っていう気持ちとか、あと、親の庇護に入ってるのが嫌な時期じゃん、その反抗期って。早く独
そう
立
だ
ちしたいけ
ね。
どできないっていうね、そういう葛藤から、そういうことをしたのかなって自分では思うんだけど、まあね、なんとなくすごく思い出に残ってる、その、ぬいぐるみが。
そう。で、ちなみに、それ、名前は？
名前は覚えてないなぁ。なんか、
出てなかった。
つけては絶対いたと思う。
うん、なるほ
でも単純に白い猫だから、白とか猫ちゃんとかそんな感じで呼んでた気がするけど。
本当そうだね。
確かに
そう
名前
ね。
ね、うちも夫婦でさ、その車にちょっと名前つけたりするんだけど、そうすると愛着湧いてね、やっぱり事故しないようにしようとか思うよね。
あ、言う、めちゃめちゃ、やってるやってる。
ベージュだからベーコとかね、名前つけたんだけど。
わかる。結構ね、雑につけるよね。
雑につけるけどね。で、
白いカラー
なんとなくつけたんだけど、なんかもうそれで普通に通り始めて二人の間でね。ちょっとベーコ笑ってくるわとか。大人になってやってんだけど、そんなこと。
いや、でも全然いいんじゃないか
確かに
な。
名
うち
付け
なん
るっ
か、
て大切、ね、すごい。
車種そのままだよ。
車
フ
種
リー
で、
ドだったよ。フリードくん。
でもね、車種でもやっぱり名前があるっていうのは、まあ単純に識別番号という意味ではさ、トヨタ AE86 とかいう名前でいいわけじゃん。
本当はね、識別番号で言ったらね。
それがね、パンダトレノって呼ばれたりとかさ。ね、やっぱり相性がついたりとか、まあね、それぞれの持ち主で名前つけたりするわけよね。だからまあ、今のまあ、プリウスならプリウスっていう名前で、やっぱりまあ、十分名前つけられてるよね。ものに。
そうね。もう、いいんじゃないですか。寂しいときは周りのものに名前をつけまくると。あ、でも、
大丈夫かな、それ。
で、周りから見たらキモいって言われることだけど。
で、まあ、うちの
リア
長
ルに
男、
友達作れよって言われる。
うちの長男とかさ、次男も、やっぱり小さい頃ぬいぐるみ好きだったんだよね。で、長男は USJ で買ってもらったセサミストリートのね、エルモのぬいぐるみすごい、ずっと手元置いてて、まあ、溺愛するわけじゃないけど、やっぱり東京にも持てたよね。まあ、エルモは割と飾っても、大きさもちっちゃいやつで、まあ、絵になるとこがあってね、持てたけど、で、次男は生まれた時からずっと持ってる、お隣さんからもらったね、同じ、その赤ちゃんと同じ大きさのぬいぐるみっていうのを、熊のぬいぐるみ、ほんと熊なんだけど、これ。もうずっと持ってて、ただ名前はつけてなかったみたい。
ああ、そっか。
で、今回東京に行くときに、まあ置いていくものの中にその熊があって、これ置いていくんだねって聞いたら、ちょっと悩んだけどね、とか言って。まあでもやっぱり、大学生
悩ん
で、
でいらっしゃった。
彼女を呼んだとき
まあ
に、
ね。
熊があるのはちょっとさすがにな、とか言って。で、まあ、置い
ちょって
った
と
け
ね、
ど、た
まあ、
だ、捨てるものには入ってなかった。
まあ、なるほど。
取っておいての。
いやー、その彼女がね、理解してくれる彼女かどうかっていうのは、どっち側かわかんないですけどね。
まあ、とりあえず、ぬいぐるみをね、守ってるというのが気持ち悪いって思う奥さんも当然いらっしゃるかもしれないし、まあ、少し理解してあげてほしいなっていうのもあるんだけど、まあ、でも、無理やり、引き離す必要はないみたい。まあ、それよりもね、愛着障害じゃないかというふうに思うよりも、適切なね、距離感を保ちながらね、 自分らしいメンタルの安定を目指していけばね、いいのかなという。
ね、なんか、そう、よくね、愛着障害だとか、なんとかだとか、いろいろ、こうね、やっぱり病名つけられると思うんだけど、
うん、
おそらくほとんどが、自衛のためのもの、
うん、
精神的なものって自衛のためのものなのかなっていう、
うん、
気がしたりしますけどね。
やっぱり相当ね、何かストレスがやっぱりあるとか、うんまあ、旦那さんも別に熊吉をさ、旅先に持ってってはいないわけよね。どうやら、お土産とか言ってるから。
うん、
ね、熊吉を旅先にも持っていくとか、会社にも持ってき始めたらさすがにやばいと思うけど。
やばいけどね。時代は変わるからね、なんとも言えないかもしれないよ。
まあね。
昔はね、家族の写真をこう、デスクに飾るなんて、お前24時間働けますか？何やってんだみたいな。ところもあったと思うし、
うん、
推し活なんてね。
うん、まあね。
何を、それが心の捧げとか何言ってんだお前って昭和だって言われるかもしれない。
うん。
し。
今はまあ認められるか。
時代によって変わります
ね。うん、認められるというかね、ね、
うん、
うん、それぞれみんな何かには依存してるとこはあるだろうから。
そうだね。
ね、俺なんかもういろんなことするけどさ、釣りもやったり、音楽やったりね、うん、キャンプやったり、うんうんうん、プラもやったり、まあいろんなことするんだけど。
うん。
ね、まあ、だから趣味として、まあ趣味というかね、その、ぬいぐるみぐらいで住んでるならまだマシなのかもしれないけどね。まあ本当にね、外に女作るとか言ったらね、うん、ほんま最悪だもんな。
うん、いや、ほんとほんとほんと。全然ね、いい方だと、
うん、
いいというかね、ほんとおのろけ話ですよね。
うん、まあね、
おのろけっすよね。
まあ、奥さんも、うん、を大切にしたくてそういうことに走ったっていうふうに、まあ、まあ僕は思わなかったから、うん、まあ、県のね、うん、意見はとても参考になりました。
いや、もうわざわざ奥さんのね、うん、使ってたぬいぐるみをわざわざ愛してたんでね、そんなのも
う、
ボロっすよね。
なるほどね。
うん、もう、それは何か ね、自分からは言えないけど、聞いてほしい話も積もってるんだろうなって、思っちゃうよね。
なるほどね。
話しかけてるっていうのはそういうことだよね。
うん、まあ、植物になってさ、話しかけるときあるし、
うん、
俺も。かわいいねって猫にやって話しかけてさ。
うん。
ね、言葉分かってるか分かんないけどさ。
うん。
うん、
いや、ほんとそう。それ、うちは多肉植物とかね。
うん。
家族で好きですね。
うん。
フラワーパークとか行ったかわいいレモンのと一緒に安く売ってるちっちゃいやつがあるんですよ。
あるある。
そう、これがまた可愛くて、これもう家族全員分5つでこうガーって買ったんだけど。
うん。
でも行くたびに子供たちがまた新しい可愛い器をみたいなのを見つけるわけ。
うん、
どうすんだか、こうすんだもうどうしても欲しいって買っちゃうとか、ね。家族分以上のこうちっちゃな入れ物が増えてきたりとかってありますね。
うん。
はい、
まあ、やっぱりそういうとこあるよね。人間は。まあ、だからこそ、だからこそそのね、虚構の小説とか映画とかがね、
う
ん、見て泣いたりとかね。
うん、そうそうそう。
できるんだもんね。
本当そう。
他人の。非
現実の話ですからね。
うん、他人の気持ちもね、分かったりね。
うん。キャラクター名前つけることによって、うん、個体識別ができるので。
うん。
もうね、自分の心の中で生き続けるっていう。
うん。まあ、当然、ね、捨てにくくなるっていうのは当然あるよね。うん、捨てたいけど捨てにくいなっていうのはあるよね。
それはある。
なんか、むやみやたるとさ、何でも名前つけたらさ、その、ある意味分かりというかね、捨てるときが結構辛くなっちゃうところはあるよね。
そうだね。捨てずにですね、リユースに出すと。
あ、まあね。元気でなって。俺からは離れるけど、
ね。うん、お守りみたいなもんで、
ね。
あ、ね、神社にまた返すじゃないですか。
そうか。まあ、そうか。今、お焚き上げ的なのもあるし、葬祭場で、ぬいぐるみをね、うん、供養してくれたりするもんね。
あ、そうなんだ。
うん。無料でやりますよって、なんか年に一回、ぬいぐるみ供養とかやってるわ。
ああ、なるほど。
うん。
いいじゃないでしょうかね。
ね。
本当に。人間すごいですよね。生きるためだけ、獲物を取るためだけにパワーを使わなくてよくなったんで、そういう心の、
そうね、
次の問題も解決できるようにな
る。なるほどね。ということで、じゃあ、今回はね、ねそう、はい、SNS からちょっと拾った話でしたが、うん、いろいろ面白い話ができました。それではまた、さよなら。
さよなら。
25番乗り場に76分発のぞみ90号。 東京行きが参ります。
フリーダムチンパンジーポッドキャストをお聞きくださりありがとうございます。この番組ではお便りをお待ちしております。ツイッターにてハッシュタグにカタカナでフリチンとつぶやいていただくか、メールアドレスfreedom.chimpanzee@gmail.com freedom.chimpanzee@gmail.com までご意見、ご感想、お待ちしております。
まあ、そうだね。
あと、こういうのを拾ってくるの好きだね。うん、
大好き、こういうの。
めちゃくちゃ面白いね。いろんなね、こういうのね、ザッピングをね、すごいしてるんだろうな。ボンボン出てくるもんね。
なんか好きなんだ。
なんか僕のこと
ね。ちょっとやっぱりいろいろそれから考えるのが好きでね、今回もの読んでね、いろいろ考えてみたんだけど、うん、まあ面白いなと思ってね。人の心ってね。
うん。
うん、
そうだね。いや、もうほんと可愛い旦那さん。
可愛い旦那さんか。